どうもどうも、生グラジオっていいっす。
はいはい、お疲れ様です。
さあ今回もですね、第100回を拒むかのように特別編でございますよ。
そんなに嫌なんですかね
もうね、行きたくないなんか節目を迎えたらこう気持ちが安心しそうで変にね。
ああなるほどね。
さらに編集のペースが落ちそうで怖くてですね、特別編っていうのガンガン刻んでおりまして、多分実質もう100回は行ってるんですけど、
多分ね行ってると思いますよね、まあ、あでも頑張りましょう、
頑張っていこうと、
はい、
いうことで今回はですね、なんと
何の特別ですか。
この間ね、とあるアイドルたちが集まるシャイニーフェスタというゲームが出たじゃないですか
うん、出たね。
国民的アイドルの、
あはい、そうです
ね、音楽祭をモチーフにしたゲームが、
うん、PSP の3本ね。
そう、
はい、
でやっぱね、そのゲームをやりながら思ったわけ、うん、アイドルっていいなって、
うん、なる
ほど、アイドルっていいなと思ったわけ。
2回
言
った。
ね、はい、で、うん、このアイドルっていうのはさ、結構日本ではいろいろとバーチャルアイドル、もちろんアイドルマスターゲームもそうでしょ。
はい。
だからいろいろとね、松田聖子とかさ、昔からこう言われるアイドルとか、あるわけじゃないですか。もう、日本の芸能界を象徴する一つのジャンルじゃないですか、アイドルってね。
あ、そうですね。
でしょ？うん。ね、この、言ったら日本の文化の一つですよ。
はい。
これをね、僕たちが見過ごしたらダメじゃないかと。
おお。
日本の文化をね、
はい、
一手に担ってるこの生グラジオが、
はい、
見逃したらダメじゃないかと思うわけよ、
うん。
でね、このアイドルマスターっていう名前いいと思いませんか？アイドルのマスターですよ。
そうっすわ、はい。
なので、今回は皆さんにアイドルのマスターになってもらおうということで、
うん、
今日はね、たっぷりアイドルの話しますよ。
はあ、なるほどね。
ああ、もう、今日
ですか。
今日でしょ、ぐうたら先生。
うん。ああ、もう楽しみですよ。
でしょ？
うん、どんだけ。
ね、
はい、
俺一人だけ、話すとなると、
うん、
多分ね、ぐうたら先生がずっと喋らなくなって、沈黙して終わりだと思うんですよ。
うん。
なので、今日はね、ゲスト。
スケット
呼んでおります。
はい、
ヒカルの独り言のヒカルさんでございます。
どうもヒカルでーす。てか出にくいっすよ、
すいません。前置きがねものすごく長くなっちゃうんだよね。
前から
ハードルを上げすぎです。
まあ何してね、ヒカルさんは生グラジオ最多ゲストですから。
はい、
あざっす。いいんですかね。
もう2回目の時点で最多ゲストでしたけど、あ3回目はさらに更新しましたから。
単独トップですかね。
でね、困ったらヒカルさんに聞けと。
うん。
うん。生グラジオではそうなってるんですよ。
マジですか。
でね、
うん、
今回は、ヒカルさんと僕で、
はいはい、
日本のアイドルについてね、まあ、自分が知ってる限りでいいですよ。
なるほど。
話をして、まあ、一般代表としてぐうたら先生に、全く興味のないぐうたら先生に、
うん、
布教活動をするという。
なるほど。
素晴らしい回となってます。
なるほど。
ですので、今日はですね、リスナーさんもね、いやー気持ち悪いおっさんが喋りますよ。アイドルの話をね。
そうだ。
うん、もう楽しみに聞いてほしい。で、できるだけ女性には聞かせないでほしいな。
なるほど。
うん。そういう回ですから。まあそういう回ないと。ね。
うん。
ダメだと思いますんで。ぜひぜひ。今日も1時間ぐらいかな。お付き合いいただければと思います。
よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで本編でございます。
よし、来た。
まずはですね、アイドルの話をする上で、
うん、
そもそもの、じゃあ、アイドルって何ぞやとね、
うんうん、
その定義の部分をやっぱちょっと話さないと、
なるほど。
どこまでがアイドルに入るんですかとか、 どういう形のものをアイドルと呼ぶんですかという形になってしまいますので、ちょっとウィキペディア様をですね、拝見しながらちょっとアイドルの定義を語っていこうかと思います。
すごいな。
はい。
本格的です。
まず、そうです。好きなものだから、
本気なんです。
間違った放送してないっていうね。
なるほどね。
そうそう、大事ですから。
大事です。
これは大事ですから。
聞きましょう。
はい。まずですね、アイドルというのは、日本において人気のある芸能人、それから多方面で活躍する歌手、俳優、タレント、声優などを意味する。本来であれば和製英語なんです、ではないんですけども、日本独自の、現在に変容を遂げていると。
ああ、なるほどね。
また、自分で作曲を手掛けて弾き語りをする、いわゆるシンガーソングライターに対しても、年齢が若く、アイドル性を持つ者には一部この名称が用いられていることがあると。
うん。
まあ、日本の芸能独自の発展をしてきていると。このアイドルという言葉ですな。うん、本来はですね、その偶像を意味する言葉なんですけども、元はそのアイドルと呼ばれ始めたのはアメリカの方で。呼ばれたみたいなんですね。で、意味合いとしては、若い人に人気のあるものがアイドルと呼ばれるようになっていったようで、昔で言うと、スター。
ああ、なるほどね。
うん。
スター錦野みたい。はい。
そうそうそう、スター錦野。
うん。
これが現在で言うところのアイドルの扱いをされていたと。私はスターと呼ばれたけども、今現在はアイドルという言葉に置き換えられていると。で、確かにですね、その、僕ら男側からすると、アイドルっていうのは、女性に対して、使うもんじゃないですか。
まあ、そうですね、可愛らしい女の子を ね、衣装着て、はい。
けど、男性アイドルっていう枠もあるみたいなんです、どうやら。
俗に言うジャニーズ系みたいな、そうですかね。
そうそうそうそう、うん。なので、その昔で言えばそのスターっていうのは性別ももちろん関係なく使われてましたけども、このアイドルという言葉も性別関係なく使われていると。
うん。
いうわけですな。で、このアイドル、じゃあ実際ね、どんな人がアイドルだったのかと。
聖子ちゃん。
ここにですね、悲しいことに年代順でね、アイドルの人が書かれてるんで年齢バレちゃうんですけど、この人たち。まあ、ウィキに書いてるのはですね、アグネスちゃん。
ああ、アグネスか。
うん。それから、山口桃江ちゃんですね。
ああ、そうか。
はいはいはい。で、それから、まあ、私が知ってるところですよ。かなり飛ばしてるんであれですけど、石野真子さん。
え？
あれですわ。志村けんの大丈夫だ、志村けんの、夫婦のお母さん役やってた人ですわ。
あ、
髪長い。
はいはいはいはい。
ごめんね、そういう説明で。
いや、わかりやすいです、そっちの方が。
そうそうそう。それから、80年代に入ると、あ、松田聖子ですね。
うん。聖子ちゃんね。
それから、中森明菜。
ああ、そっか。
松本伊代、小泉京子。
うん。
早見優、どんどん増えてきますね。堀ちえみ。うん。
おにゃんこでしたっけ？そこら辺って。
そうか、そうか。ここら辺からがもう、アイドルグループという存在がですね、
うん、
現れたと。
うん。うん。
うん。これが1980年代。今までは、この多人数がいる、アイドルってなかったんですけど、ここで初めてアイドルグループが存在するようになったと。
うん、
90年代になりますと、アイドルというジャンルからさらに枝分かれしていきます。それがグラビアアイドルですね。
はあ、なるほどね。
あ、おっぱいボイーンの。
うん。
加藤玲子、細川ふみえ、山田マリアとか懐かしいですね。で、スラッとしたモデルの人で言えば宮沢りえ。 水木有沙、牧瀬里穂。うわ、懐かしいな。
懐かしいな。
あ、ここら辺がグラビアアイドルっていうのが存在し始めたと。
ほう。
で、ここからさらにですね、バラエティ番組に進出するキャラクターとして面白い、そして可愛いアイドルも出てくるわけです。これが俗に言うバラドルですね。
バラドル？
そう、バラエティアイドルっていうのがね。
ああ、なるほどね。存在
するようになったんですわ。
はあ、はあははあ、
うん。そして、今だと素人からの、なんて言うんですか？オーディションで一躍シンデレラガールとなったモーニング娘とかね。そういうアイドルであったりだとか、今度は声優アイドル。
ああ、今、そうですね。
うん、アイドル声優か。
はいはい。
っていう言葉なんかも出てくるようになったと。
ほう、いろいろありますな、やっぱり。時代時代に。
としては、すごいこう枝分かれが。ありますよ、
うん。
で、ローカルアイドル、それからジュニアアイドルなんてのもありましたね。で、このアイドルね。まあ、たくさんの歴史がある中で、大体こう、アイドルには国民的アイドルっていう、ね、言葉をつけられる。まあ言ったらアイドルの中でもエースが、歴代いるわけです。で、まあ昔であればそれこそ松田聖子もそうですわ。
そうですね。やっぱ一番最初に聖子ちゃん出ますね。
そうですね。アイドル、あ、国民的アイドルといえば。で、2000年代になってくると、まあ僕らも馴染みのある松浦亜弥ですよね。
ああ、そうなのか。
うん。単品としてのね、アイドル性を持った、この時代アイドルって、ね、一時期廃れちゃうんですけど、それでもこの松浦亜弥という人のおかげで、アイドルらしいアイドルがいると。さあ、じゃあ、この2010年、ね、今2012年ですけど、どんなアイドルがいるの？
やっぱり、AKB でしょ。
そうなんですよ。
うん、
今まではね、アイドルって国民的アイドルはトップクラスのもう、誰もが叶わない。誰もが認める一人の存在がいたわけです。勇者が。
勇者ね。はい。
で、この2010年代に入ってからは、アイドル戦国時代なんても一時期言われましたけど、とりあえずアイドルとつく人がものすごい数増えたんですね、まず。その中で、知名度、抜群、国民的アイドルと言っても申し分ないのが、今の AKB48 なわけですわ。え？そこでですよ。今現代のアイドル、もちろん AKB48 の知名度は抜群です。
はい。
ただ僕からすると、
うん、
いや、待てと。AKB だけじゃないんだと。言いたいわけですよ。
なるほどね。
ね。なので、うん、ちょっとここからですよ。話、今アイドルの変遷を話しましたが、今現在、日本で活躍しているアイドルの話を、プレゼン形式でですね、ぐうたら先生に教えてあげようじゃないかと思うわけです。
そう、僕はあの、アイドルは全然わかんないので。
そうでしょ？
うん。
ほう。
アイドルって言ったらもう、正直な話、アイドルマスターの方に行っちゃうぐらいでしょ？今だと。
そうですね。でもあんま、アイマスもあまり、ね、わかんないっちゃわかんないですけど。
うん。
いや、でも。
ぐうたら先生はですね、アイドル偏差値が低いわけですわ。
低いです。
よ？
低い。
僕はね、そんな、偏差値低いぐうたらくんは見たくない。
はい。
そのためにもですね、ぐうたら先生のそんなところ見たくないからこそ、今日は、ヒカルさんと僕で、みっちり、アイドルの話します。でね、 今ヒカルさん喋る暇もないから僕が喋ってますけど、
うん、
なんでじゃあヒカルさんを呼んだのという話でしょ、うんうん、僕がずっと結局喋ってますもん。
うん。
ね、
はい。
こっからですわ。生グラジオのヒカルさんファン、こっからですわ。
だからさ、ハードル上げすぎなんだって。
ヒカルさんね、人がいいからね、僕もなんかこう、ハードル上げたりしちゃってもいいかなと
か。やりますけど。
で関西人ですから、そこら辺もね、ガッチリキャッチしてくれますよ。
美味しいって思うから、ええけど思うよね。
そこで、
はいはい。
さあ、じゃあ、今言った国民的アイドル。
うん。
AKB について、うん。光先生に教えてもらおうじゃないかと。
なるほどね。
そうなんです。うん、まあ、AKB をもう知らない人、まあいないと思いますし、
うん、
そもそも生グラジオを聞いてる、ね、その、マイナーなジャンルですよ、ポッドキャストなんて。そこを知ってる人がですね、AKB を知らないはずがないとは思うんですが、いやー、俺属性知らないわー、みたいな。ちょっと被いた人ももしかしたらいるかもしれないんで、ちょっと、ヒカルさんと一緒にちょっと、AKB について、聞きたいと思うんですけど、
うん、
なるほど。
この AKB48 って、確か、なんか、人数もいっぱいいるや、チームもいっぱいあるんですよね。
そうですね。
うん、うん。
うん。まあ、まず、初めになんですけど、
はい。
48人じゃないです。
そう、これね、衝撃的ですよ。あれあれっていう話ですよね。
もっといるんですか？
ね、多分、
うん、
100人超えると思います。
嘘か
これね、はい、AKB48 っていう、うん、なんか、グループ会社みたいなのがあると思ってもだ。
はぁ、なるほど。
そうそうそう。みんなで AKB48 なんだけど、
うんうん、
秋葉支店なんですね。
ほうん。
で、その、同じ、こう、秋葉本店の下に、
うん、
こう、名古屋の、栄事務所があったり、大阪の南波事務所があったり、
はいはい、
福岡の博多事務所とか、
お
はたまた海外ではジャカルタの事務所があったり、はい、中国ができるとか、そんな話で、
うん、
それぞれの本店指定に、チームがそれぞれ3つぐらい分かれてるんですね。
さらに
だから、AKB だったら、チーム A、チーム A、チーム B っていうのがあって、
ほう。
3つに分かれてますよと。
ほうほうほうほう。
プラス、そのチームに属せていない研究生とかもいるんですね。
うん。
で、単純に言っていっても、まあ、100人超えるよねっていうお話。
AKB だけで。
AKB で。
秋葉だけで。
超えると思います。
じゃあ、例えばですよ。まあ、博多とかありましたよね。
うん。
難波とかもありましたよね。
ええ。
ここにもチーム分けていっぱいいて。
いますね。
おっと？研究生もいるんですか？
いると思いますよ。
すごいな。
へぇ。
うん。やっぱ最近よくね、うん、毎年一回ずつこう、賑わせてると思うんですけど。
はい。
選抜総選挙。
ああ、はい。
ありますでしょう。
ありますね。
多分基本100位ぐらいまではやってるはずなんです。
100位まで？
出してるはずです。
ええー。
テレビではもっと前から50位とかからやってると思いますけど。
うんうんうん。
基本 AKB のメンバーは多分研究生は除いたとしても、こう全員なんだろう選挙の投票の対象になると。
はあ。
そっから。うんうんSKE から SKE 選抜とか、
うん、
NMB 選抜とか、
うん、
HKT 選抜とかがあって、そもそもその投票対象となるのが変わってくるみたいな。
ほう、なるほど。
なんで必ず AKB とか SKE が全員出てるわけでは多分ないと思いますね。
はあ、そうなんですね。
うん。
でね、この、僕は、どちらかっていうと、あまり AKB には詳しくないですし、 まあ、こういう番組の企画を持ってきた僕から言うのは本当何な話なんですけど、
うん。
さして興味がない。
ああ。
AKB に関してね。
はいはいはいはい。
で、この AKB って結構アンチも多いじゃないですか。
多いですね。
AKB って。うん、で、この AKB の、もう、ど本命なとこ聞いちゃいますけど、良さって何なんですかね。
まあ、一般的に言われてるのは、うん、こう、会いに行けるアイドルっていうのが、
はいはい。
常に言われてると思うんですけど、専用の劇場を持っていて、見に行って、握手会してとかっていうのがすごい近い。
はい。
っていうのがまあ一般的なんですけど、
うん、
多分、ちょっと考えたとしたら、そうですね、誰もが誰かを好きになれるんじゃないかなと。
あ、なるほど。
うん。いわゆる、昔の松田聖子とか、
はいはい。
こう、一人一人のアイドルやったら、うん、例えば100人いたら、50人好きで50人嫌いっていうことがあると思うんですけど、
うん、
AKB のグループだったら、うん、もう卒業しちゃいましたけど、前田敦子が40人好きで、
うん、
大島優子が30人好きで、
うんうんうん、
で高橋みなみが例えば30人好きだったら、はい、100人おったら100人好きなんですよね。
なるほど。
ああ、なるほどね。
うん。だから、個人個人で見たら40対30対30なんかもしれないですけど、
うん、
AKB グループで見たら100人全員好きみたいな。
これは、アイドルの話しててあれですけど、秋元康うまいですよね。
いや、これは多分昔からずっとこうやってはる戦略なんかなと思いますね。
おにゃんこってことですか？
うん。
ああ、そうですよね。
うん。だからまあ、そのアンチもいるんですよ、
うん、
でもアンチがいるということは逆にすごい好きな子がいるはずなんですよね。
そうですね、
うん、だから売り漏れはないはずなんですよ。
その AKB を見てて、
うん、
こいつら汚ねえなって思うのが、
うん、
全ての人の趣味を内包したグループなんですよね。例えばじゃんけん大会とかの本コンビニで出るじゃないですか。
はいはいはい。
あれで顔写真とか出るじゃないですか。
うん。
絶対どれか一人は、あ、可愛いなって思う子いますもん。あんだけ女の子の人数並べられたら。
いると思う。
ねえ。
うん。
あれはね、卑怯っすわ。
まあだから、万人受けするようになってるんだと思うんですよ。
そうですね、
うんうんうん。
まさに、そういう意味で言えば、国民的アイドルグループですよね。
うん。アイドルグループでいいと思います。
そうですね、うん。国民的アイドルじゃないですね。
うん。
なるほどな。
ああ、なるほどね。絶対誰かを好きになれるグループか。
うん。
ああ、なるほど。うんうん。
これ、神髄ですな、AKB。うん。こう、ヒカルさんがもしね。
はいはい。
例えば、アイドルというものを全く知らない子に。
うん。
AKB という存在を。
うん。
まあ、好きになってもらおうと。
うん。
おすすめするときですね。
うん。
例えば、どういうものを勧めますか？例えば PV を見せたりだとか。
うん。
曲を聴かせたりだとか。
難しいな
ぁ。どの、入り口から入ればいいですかね。
難しいなぁ。多分、パターンが何パターンにも分かれると思いますね。
ほうほうほうほうほう。
だから、アイドルだと思っても、
うん、
歌が好きって人には歌だと思うんですよ。
あ、なるほどね、
うん。カラオケで歌いたいとかっていうところから入っていっても面白いかなと思いますし、
うんうんうん、
相手が多分男性だったら普通に顔とかでいいんじゃないかなと思うんです。
なるほど。
こんな可愛い子いるよーって、
うんうん。
で、相手がもし女の子だったら、こんなファッションあるよーかな。
あー、なるほどな、うん、
これなんか、なんか女性に対してのなんかテクニックとかに変わってません？大丈夫ですかね？
大丈夫ですよ。
うーん、かなぁ。
以前ですね、
うん、
あ、これもしかしたらプライベートというか収録してないところでかもしれませんけど、
はいはい。
その、セーラー服をイメージした衣装じゃないですか、AKB って。
最初の方はそうでしたね。
あ、今は、そっか、違うのか。うん、で、この、セーラー服、制服っていうのが、うん、これまた面白くて、日本独自の発展をしたファッションの文化じゃないですか。
まあ、そうですね。
うん、なので、こう、うまいところを攻めてるんですよね、その AKB って。やっぱり日本独自の文化もちゃんと取り入れて出て、
うん、
売り出し方もちゃんと、
うん、
その、なんていうんですかね、他とはやっぱりちょっと一線を隠してるところがあるっていうね。
うん、だから初めて AKB を知ったって人も、入っていきやすいやり方と、
うん、
ちょっとこうマニアックな、感じな人も入っていけるやり方をしてると思います。
なるほど。
うん。テレビにたくさん出るから、うん、基本は、あ、この子誰だろうから入れるんですよ。
そうですね。
で、もうすでに追っかけてる子らは、もう劇場に通ったり、握手会に行ったりするじゃないですか。
うんうんうん。
で、CD 買って、うん、投票権を得て、総選挙でその子をセンターにしたい。
うん。
じゃんけん大会を応援しに武道館が満杯になる。
うん。
うん。だから、マニアックの方も、追っかけれてる感じなんかな。
ああ。脇本康の意のままじゃないですか。
だって、そうですよ、うん。うん。CD が、同じ CD が3種類出るんですから。
でね、同じ人が100枚も買うんですよ。
そう。ですよね。
今までこんなことなかったでしょ。
うん、
買っても保存用と聞く用ですよね。
けど、正直な話、聞く用と保存用って2枚あれば十分ですもんね。
うん、十分。
残りの98枚どうしようって話ですよ。
そうそうそうそう。
まあ、けど、その、考え方というか、売り方が、まさにバブルの時代を生き抜いてきた秋元康の売り方だなと思いますよね。
うん、
普通に考えたらやっぱりその自分の苦労して収録した CD が98枚もダブついて、下手すりゃね、カラス避けにされたりだとか、円盤のように投げて捨てられるっていうところをやっぱ考えちゃうと思うんですよね。それをもう大量消費のみで考えが終わってる秋元康ってすごいなって思いますもん。バブル的な考え方ですよ。すげえな、気持ち優しい。
ちなみに、ヒカルさんは、誰、大あれなんですか？ AKB では。
前からね、
うん、
こう、高橋みなみ。
はいはいはい、
リーダー。いわゆるリーダ
ー。
が好きだったんですが、
うん、
最近ね、ちょっと SKE の方まで行っちゃいまして。
おっと、来たか。
もう、だって SKE っても分からないですもんね。なんか化粧品かとかって思っちゃいます
もんね。SK2 です、ね。いわゆる名古屋ですね。栄の方でやっている。
名古屋のグループを SKE48？
そうです。SKE も48なんですよ。
ああ、なるほどね。ので
、言いながら、AKB も兼務している、こう、ダブル松井の、
おいおいおいおいおい。
松井ジュリナじゃなく、
あ、じゃない方。
エナの方です。
ああ、なるほどね。
うん。で、これを言うと、ミーハーやって言われるんです。
そうなんですか？
結局、初期なんですよ。初期地からいる子なんで、
ほうほうほう。
なんか、まだそんなに詳しないなみたいな感じになるんですね。
え、むしろ、古いって言ったら、古株の方知ってる方が、古参であれなんじゃないんですかね。
うん、いや、結局、新しい子をどんだけ知ってるかなんでしょうね。こんな子もいるよっていうのも、大事なのかな。
あ、可愛い子じゃないですか。可愛らしい子ですね。
あ、多分可愛い方だと思います。
なんかやっぱ見たことあるな、これ雑誌の表紙とかでこの子。
結構あると思いますよ。
うん。グータラ先生は、ね、確実に見てます。
やっぱり？
見てると。
うん、なんか見たことある。
なぜなら、
うん、
この子と、今、ヒカルさんが言った、松井、
ジュリナ。
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 この二人が、
うん。
イメージ、キャラクターとして採用された、
うん。
ゲーム関連の話があるんです。
いいパスしたな、俺。
うん、いいパスした。ああ、やっぱ生ラジオとヒカルさんはもう蜜月な関係でこう、もう、ね、イチャイチャできる。
ゲーム？この二人のイメージゲーム？うん。
そう。イメージキャラクターとして動いてくれたものがあるんです。それはね、キネクトです。
へ、うん、
薄っ。
まあ、俺が勝手にね、
うん、CM とかやってたやつか。
そう。
イエス。
体丸ごとコントローラーって言って、
はいはいはい、はい。
ほんと初期の初期に、それこそキネクト発売した時も、この子たち二人が出てきてくれたんじゃなかったかな、
はい、イベントに。ゲージと絡んでたはずです。
そうですよね。
はい。
ほうほうほうほう。
うん。
AKB。この子たちは結局 SKE に所属しながら、
うん、
AKB でも出てるので、
うんうん、
露出度は高いはずです。
うん。
うん、なるほどね。
うん。
ほうほうほう。
まあ、AKB、人気の AKB 使ってもあれでしたけどね。キネクトは。
あ、でも163センチもあるんだ。すごいな。まあ、ジュリナ。
ジュリナか。
うん。
うん、ジュリナは、小学校6年生の時に、
入った。
AKB でセンター一回やってるはずです。
すげえな。
大声ダイヤモンドの時やったんちゃうか。
ああ、はいはいはいはいはい。
うん。
すごい。
だって今この子15歳ですからね。
え、この顔で 15？
ですよね。
松井ジュリナは15歳なはずです。
すごいなぁ。
綺麗ですよ。
レナが21とかじゃなかったかな。
うん。
なんで夜の方のテレビにはあんまり出ないですね、ジュリナ、
ね。なるほど。
ああ、そっかそっか。
そうなんですよ。
そ
う、だからその時にジュリナが出ないんで、
うんうん、
代わりに出てくるんですよ。他の子が。
おー、なるほど。
いわゆるポジションが全部決まってて、
はいはい。
それの控えの選手みたいなのがおって、例えば営業に行っていないとか、
はいはいはい。
そんな時に代わりに入ったりとか、ミュージックステーションに出るときに、この子が出たりとかするときに、あ、この子誰だってなったら、その子にとっては儲けもんなんですよ。
なるほど。
さっきもちらっと言いかけましたけど、その、全然、表に出てきてない子を、
うん、
こう、一から今から応援して、うん、何年後に、売れるってなったら、嬉しいじゃないですか。
なるほどね。まあ、初期から、俺が目つけてたんだね。
そう。で、今トップにいるような子らを、当たり前のように応援するんじゃなくて、うん、こいつ誰だっていうところから、俺は知ってたっていうのは大きくないですか？
ああ、なるほどね。ゲームで言ったら、どのゲーム好きって FF って言われて、あ、うん、っていうの感じなんですかね。
それ FF を批判した、うん。
いや、違いますよ。違いますけど、真っ先に好きなゲームって言われて、ドラクエとか FF って言われて、あ、うん、うん、ライトゲーマーか、みたいな。ね、そのヘビーゲーム、ヘビーユーザーからすると、
なるほど、そ
ういう感情を持たれやすいって言うじゃないですか。
なるほど。
そんな感じなんですかね。
ああ、そうかもしれないです、うん。
インディーズのロックバンドが流行った時みたいな感じかもしれないですね。
そうかもしれないです。だからユズとか、
うんうん、
小袋とかみたいに、路上ライブからずっと追っかけて、
うん、
CD デビューしてこの位置まで来ました。っていうのを、
ね、
のと似てるかもしれない。
うん。
ああ、なるほどな、う
ん。俺はもっと前から知ってたんだぜ、みたいなね。
そう。
ソウルプレイングだったらドラッケンだろ、みたいなこと言う。
そうっすね。
うん、なるほどね。
なるほどな。そうか、そうか。 ちなみに私はね、
うん、
AKB にはさほど興味ないと言いながら、
はい、
やっぱり露出が多いのでね、
うんうん、
気になる、あ、この子可愛いなと思う子はいるんです。何人か。
うん、その中での。
まず僕一番 AKB もし、例えばライブとか見る機会があったとすれば、
うん、
一番目が行くのは篠田麻里子様ですね。
おー、うん。
で、それから、さっき言った松井樹里
奈。ああ、はいはいはい。
あとね、すごいあの子に目が行くんですよ。あの、犬みたいな子。初期から、峯岸。
はいはいはい。
峯岸みなみ。
はいはいはい。
ガチャピンみたいな顔した。
そうですね。
峯岸？
うん。
うん。ぶっちゃけそんなに可愛くはない。
そうそうそうそう。
それこそなんか、ほんまにどっかにおる高校生の方が可愛かったり、
うん。
するんですけど、すごい大事なポジションにいてる、
ね。あ、こうなんかトローン、トローンとしてる顔の人？
そうそうそうそう。
あはははは
ちょっと垂れ目というか、腫れぼったいような目した。
はいはいはい。
バラエティ担当と思ってもらったらとこです。
まあ、うん、AKB が汚れ的な。
本人が自ら言ってますんで。
かわいそう。
美味しいところを狙っているみたいなんでね。
この子がね、ぶっさかわいくていいんですよ。
うん。僕も好きでした、みーちゃん。
好きでした？
そういう意味じゃなくて、やっぱり気になるんですよ。
うんうんうん。
うん、頑張れって思える子ですね。
やっぱりこう、いろんな子が台頭してくるから、
うん、
やっぱ可愛い子はどんどんどんどんこう目いきますもんね。
そうですね。
うんうんうんうん。やっぱもう、日本は、アイドルはもう AKB なのかな？しばらくは。
でも、なんか、ね、今結構頑張ってるグループとか他に、いませんかね？
いますよ。
いないでしょ。
いるかいないかすら、いますよ。
いないいないいない。
もしかして、あのグループなんかなと思ってるのは頭に浮かんでるんですよね。
もうね、AKB、まあ確かにね、国民的グループは AKB ですわ。僕も認めるよ、それは。
うん。
けどね。
ただね、と。
ただ、AKB とは、全く違う路線で頑張ってるアイドルがいるじゃない。
エビスマスカッツ。
誰？
違うか。
違うなぁ。もう一つアイドルグループと言ったら、ももクロでしょうよ。
桃色クローバー Z。
Z。
のどくろちゃんじゃなく。
のどくろちゃんって何？雨？
雨。詳しくはウィキペディア見てもらったら多分わかると思います。
あの、ももクロはね、AKB よりもわかんない。
バカ誰が？バカ誰が？
5 人。5人。
そう、5人。
よし。
あのね。まず、ももクロっていうのはね、確かにその、どちらかっていうと、売り方はね、一般受けする売り方じゃないんですよ。どちらかっていうと、その、ファン層を絞ったところをピンポイントで狙ってるんですね。
ニッチなとこか。
であったりだとか、熱量の高いところをうまく狙ってます。
ははは。
それがどこかというと、まずは、ももクロがメインで狙ったのが、プロレスファン。
そうだ。武藤と絡んでた。
そうなんですよ。で、この、桃色クローバー Z っていうのは、まあ、5人の女の子が、いるアイドルグループなんですけど、そのキャッチフレーズがね、AKB が会いに行けるアイドルでしたっけ、
うんうんうん、
で、ももクロちゃんはですね、今会えるアイドルというキャッチフレーズ。
ほうほうほう。
で、メンバーが全員学生なので、その学生としてはちゃんと学生の本分を全うしなさいっていうところから、土日の週末のみしか活動しないんです。
あ、そうなんだ。
うん。なんで週末ヒロインっていうふうに言われてるんですけど、 まあ、一人ね、高木れにちゃんっていう、紫色の担当の子が、もう高校卒業しちゃったので、うん、今、アイドル業に専念できてるんでしょうけど、うん、とりあえずこの、まだ学生の子たちがいる5人組で、まあ、メインのそのターゲット、プロレスファン。で、これは、マネージャーが、担当したマネージャーがすごいプロレス好きで、そういうところから、ライブとかも、プロレス的な演出にしたいっていうか、
へー。
一つのエンターテインメントみたいな形にしたいっていう思いから、ももクロとはそういう色が強くなっていって、で、元は桃色クローバー Z っていう名前。あ、桃色クローバーっていう名前だったんですけど、
うん、
一人ね、女の子が脱退しちゃって、早見あかりっていう、あかり通称ね。あかりっていう。水色青を担当してた子なんですけど、この子が抜けてしまって、桃色クローバー Z という新しい名前をつけて、再出発したわけなんですね。で、その桃色クローバー Z になって初めて の PV とかを見るとわかるんですけど、戦隊ものを今度意識して、PV は作られてるんですよ。桃色クローバー Z。
そうだね。
うん。だからその、初めてあの子たちがテレビに出たのを見たとき、一般の人が、もう完全にね、色物扱いですよ。
まあそうですよね。
そうそう。
そうです、うん。
完全に飛び道具だし、出落ち的な扱いで見るんですけど、一回そのライブ DVD とかを、それからこの子たちのパフォーマンス、見てほしい。
一つだけ知ってるよ。
はいはい。
AKB と違うところ。
お
歌ってるの。
それヒカルさん言っていいんですか？AKB 側なのに。
だって、歌ってるもの。
そう、この子たちね、口パクしないっす、ほとんど。
あ、もう本気。
そう、常に全力。
はぁ。
で、なんでさっき、ライブとかパフォーマンスを見てほしいかっていうと、
うん、
その、ぶっちゃけな話ね、歌うまくねえんすわ、この人たち。
お、うん。言っちゃっていいんですか、そういうの。
うん、ね、これはね、もう認めざるを得ない事実。
なるほど。
うん、ライブとか聞くとひでえんですけど、
うん、
それはなぜかというと、ダンスがすごいんですわ。とにかく踊るし、
うん、
動きが激しい。で、それを、口パクなしでやってるので、
うん、
なんていうのかな、この若い女の子たちが、今できる全力でやってるっていうのがすごい伝わってくるんですよ。
はあ、はは
あ、だからね、そう、ライブを見てるとね、まあ、僕がおっさんで涙腺が緩くなってきたってのもあるんですけど、
うん、
泣いちゃうんです。この子の頑張りを見ると。
ああ、いや、でも、わかる気がする。
何かをね、一生懸命やって、うん、で、この子たちっていうのは最初、ライブした時なんかは人数、お客さん数人しかいないところから始まってるわけですよ。
うん、
で、本人たちがビラ配りをしたりだとか、街角に出てね。で、そういう苦労をずっと重ねてきた人たちなんですけど、おととしかな去年かなドーム、西武ドームだったかなどっかで、ライブを成功させたんですよ。
はい。
満員にして。
へ
うん。その模様が、DVD になってるんですけど、
うん。
もう、それを、あ、横浜アリーナか。あ、けど横浜アリーナの前、埼玉スーパーアリーナだ。
そうですね。
そう。これをね、満杯にしたんです。で、泣くんですよ、本人たちが。これ見たとき、あなた、僕の顔。
もうぐしゃぐしゃですか？
鼻水と涙止まらないみたいな。
そうだね。
うん。
いや、でも、わかる気がする。
結局、スーパーアリーナの後に横アリもやって、
そうですね。
で、西武ドームもやってるはず。
そうだそうだ、西武ドームもやってますね。で、悲願のね、今年やっと、目標がね、紅白に出たいっていう、目標だったんですよ。
うん。
で、今年確か紅白
出る、
ね。
ほぼ確定だった。 ったような気が
する。そうそうそう。こんな話出てるんで、やっと、このももクロちゃんがですね、悲願を達成したわけですよ。
あと泣いちゃうんじゃないですか、これ。
だけどなぁ、紅白俺仕事で見れねえしない、いつもな
ぁ。あ、そうですよね。
そうでね、ももクロって、結構そのアイドルなんですけど、タイアップされる割合がすごい多くて、曲の割に。曲数の割に。
ほうほう。例えば？
最近だとアニメがガンガン、まずタイアップされてます、曲が。CM でももちろん使われるんですけど、例えばここ最近で言いますとね、僕がどっぷりハマった女子楽ですよ。
はいはいはい。
女子楽のエンディング。日本笑顔百景っていう曲。これね、はい、どうしました？
いや、いいです。
語りすぎですか？
いや、笑顔百景って。
どこでストップかけてくださいよ。
笑顔百景ってなんだよ、多
分。でもね、笑顔百景の意味が多分
あるんです
。まあまあ、
はい、曲を作ってるのはね、ヒャダインです。
おー、前山田さん。
前山田さん。で、前山田さんがね、ちょうど、桃色クローバー Z になってから、かなりの数手掛けるようになったんですよ。桃色クローバーの曲をね。で、ヒャダインの曲も結構飛び道具の曲多いじゃないですか。
まあ癖ありますわな。
これがね、ももクロとがっつり合うんですよ。
へ
ー、不思議と。で、例えばそうだな、今最近のアニメだと何で使われてるのかな。
ポケモンのエンディングとか。
そうだそうだ。新しいポケモンのエンディングもももクロですよ。猛烈パイレーツだ。
おー、はいはいはい。
うん。あれも、前山田さんが作った曲で、主題歌。
あ、映画のエンディングテーマとかもやってますね。
そうなんですよ。
ね、今やってるドラマの主題歌もあるしね。
あ、悪魔。悪夢ちゃん。
うん。
僕とぐーたらくん、テレビ見てないから、反応できませんでしたね。
悪夢ちゃんわからん。
ももクロは確かにでも、よくプロレスの話題の時に出てくるね。
そうですね。
実際やっぱりその、プロレスファンも多いんですか？ももクロのファンってのは。
ね、特定の団体に出るんです。さっきからずっと言ってる武藤の団体、
全日本
プロレスによく出るというか、まあ武藤がそのいろんなところとタイアップするのが好きで、キティちゃんとやったりとか。
あ、じゃあ全日のみ。
そうそう、全日のみかな。ももクロは全日とかかな。まあ K1 とかにも出てたみたいですけどね。プロレスの雑誌によく出てましたよ、もも
クロ。
でね、その、ももクロの曲でチャイマックスっていう曲があるんですけど、
はい。
これが完全にそのプロレスを意識した PV なんですよ。格闘技的なものを入れたね。そこで武藤の、なんて言うんですか、ウェーってやるポーズあるじゃないですか。
ああ。
両方上げるポーズ。わかります？
ウェー
ってやる。ウェーってやるですね。
あれはね、武藤から正式にもらってるんです、そのポーズ。やっていいですよって許可をもらって。
そうですよ。松井ジュニアと松井玲奈はもらってないですからね。
どや、黒だけと。
大黒どや。
はぁ。
ちなみに、僕が桃黒ハマったのは、その、早見あかりっていう青の子がいた時の時代の桃黒が好きで、
あ、
桃黒めちゃくちゃいいわって思って、ハマり始めた頃にあかりに卒業するっていう衝撃的ニュースを聞いてですね、がっかりしたんですけど。
じゃあ、あかりって人が一番良かったんですか？
僕はね、けど今はね、みんな好きです。みんな好き。
やっぱりそこで、そのももクロファンを辞めなかったのは、やっぱり、そのグループに魅力があったからってことですかね。
やっぱパフォーマンス、そのライブのパフォーマンスが、やっぱあまりにも衝撃的すぎた。全力っていうのが。で、元はですね、正直、顔、 区別つく人 2,3 人しかいなかったんですよ、うん、5人のうち失礼な話ね、うんうん、でそれの区別つくのが高木レニーっていうちょっとまあ汚れな子がいるんですけど、
うん、
この子が一番最年長で元リーダーの子なんですけど、
うん、
この子と有安桃香っていうなんていうんですかね、すごいこう顎の張ったというかエラー顎の子、
うんうん、
だいぶ背がちっちゃい子なんですけどね、
うん、
でこの子は区別ついたんですけど残りの3人がよくわからなかったんですけど最近ねもうバッチリ見分けつくようになりまして、リーダー現リーダーの赤い色担当の女の子は、
うん、
ちょっと歌下手くそなんです。で、黄色の、玉井しおりっていう子は、
うん、
食いしん坊キャラってやっと覚えれたんですよ。
ほうほう。
で、ピンクの女の子が一番最年少なんですけど、
うん、
アーリンっていうね、通称。
うんうんうん、
で、なんかこう、どちらかというと綺麗めキャラな。立ち位置で、桃色クローバーの中では、振る舞ってるんですけど、
うん、
これね不思議とね、
うん、
どの人も捨てキャラがいないんですよね。
ほうほう、
桃色クローバーで綺麗にちゃんと個性が分かれてて、
ほうほうほうほう、
うん、
うん、バランスが取れてると。
バランスが取れておる。で特にこの元リーダーの高木レニっていう人のダンスを見てほしい、
うん。なるほどね。
正直顔の偏差値で言ったら多分一番低いですよ。レニちゃんは。
うん、
けど、もうダンス。
うん。
情熱的よ。すごいもん、全力で。
ええ
ー。ぜひ見てほしい。これ今ね、全国のももクロファンがね、うん、そうやそうやと、
うん。
レニちゃんは馬顔ってね、その変顔をするんですけど、馬顔だけやないと。ダンスがあるんやと。
うん、
全国のももクロファンがね、今、うんうんってうなずきましたよ。
なるほど。
かきれいのダンス。一番ね、緊張しいで不安を、こう、なんていうのか、感じちゃう子なんですよ。高木レニちゃんは。うん、でもね、勤めて明るくね、ムードメーカーで、頑張るんですな。これは、
うんうんうんうん、
ぜひね、そのキャラクターを知った上でもう一回ライブを見るとね、
うん、
またもう一回泣けるんだわ、これ。
すごいな
ぁ。いや、ももクロはほんとね、一回、ライブであったりだとか、そのパフォーマンスの動画見てほしいなぁ。まあ、PV でもいいんですけど、うん、面白いので作りが。
うん、はいはい。
うん、
まあ、そうですね。ももクロはあと2年早く出てればって思いますね。
ももクロ、Z で出たので、いつだったのかな
?2008 年がゼロ期メンバーなんで。
ああ、もうこのあたりなんか知らない人ばっかりですもんね。
ここをね、もうちょっと早かったら、もしかしたら AKB より先に出てたかもしれないよね。
そうですな。それぐらいのパワーがある子ですよ。ね、
でも逆に考えると AKB が出たからこそ、うん、今のももクロファンがこう何ていうんですかこうコアな、
うん、
固定なファンができたっても考えることはできなくもないですよね。
やっぱり正統派のアイドルグループがいるからこそ、
うん、
色物のアイドルグループが入るっていうのはありますからね。
そうそうそう、うん、
いやこうなんだろうモーニング娘が。
うん、
ちょっと落ちてきてた時期ってあったでしょ。
そうですな。
それこそ主要メンバーがどんどん抜けていった時。
うん。
あの頃って基本モームスモームスやったじゃないですか。
そうですね。
あの位置に取って変われたんじゃないかなって思います。
ああ、うん。
もうちょっと早かったら。
けど、AKB の正直台頭してきたら、やっぱり人数的なものの規模でもそうですけど、
うん、
叶わなかったかもしれませんね。
うん、
取って食われた可能性はあります。
コアな不安がついてる期間が長いかもしれないんで。
うん。
難しいとこかもしれないです。今誰だってモームス好きな人っていっぱいいますからね。
そうなんですね。
だ一回コアな不安がついてしまえば、もしかしたら、AKB のような、その、LINE に乗るか乗らへんかはわかんないですけど、面白かったかもしれないですよね。
ただ、この先のことを考えるとですね、AKB って、ここ、先の5年とか、10年行っても、存続できるシステムができてると思うんですよ。あの中からどんどんどんどんこう成長して這い上がってくる子がいるわけですから、ずーっと新しい新人の子、ベテランの子ってのが生まれ続ける団体なわけですよ。で、モーニング娘。もそういうところがあったじゃないですか。第何期っていう人が入ってきて抜けてっていう。だから長年アイドルとして君臨できたんですけど、ももクロに関してはですね、正直今のその全力でパフォーマンスするっていうスタイルが続けられるうちだ気がするんですよね。例えば、ジャニーズなんかでもですね、スマップとかこう長い時間、長い時を経て愛されてるグループなんかもあるわけですけど、あの人たちみたいにその、もう歌は出さなくなりました。ドラマだけですとかバラエティだけですっていう、売り方では、ももクロは正直で生きていけない気がするんですよ。それであればもうグループを解散する。もう個人として、例えば高木れにちゃんとか、玉井しおりちゃんとか、そういう単品で成長していくっていう過程しかね、先がない気がするんです。だからこそ、今、ももクロを見てないとっていう話だ。
ああ、なるほどね。
だからこそ、今輝いてるあの子たちを今見ないで、いつ見るのと。
ああ、なるほどね。
そうなの。だから、桃色クローバーっていうのは今の5人、まあ新メンバーが入ってきたらもちろん歓迎しますけど、あの子たちじゃないとダメな団体なんですよ。わかります?例えば、モーニング娘。も、AKB も、まあ確かに前田敦子とか絶対的なエースはいましたけど、その人たちが卒業しても、存続できるグループなんですよ。モーニング娘。もそう、僕の場合だったら、あの子、誰だっけ、矢口とか、前、吉沢、何だっけ、吉沢瞳とかが好きだったんですけど、あの子たちが、いなきゃモーニング娘。じゃないと思ってましたけど、あの子たちがいる前から好きだったし、あの子たちが抜けてもモーニング娘。とは実際存続できてるわけなんですよね。だから、今、旬で、あの子たちしか作れない、桃色クローバー Z というね、アイドルグループをね、めでるべきだと。あとは、熱烈に推したいわけです。
あ、なるほどね。
まあ、今もだから言ってた通りで、AKB もモームスも結局落ちていくのは早いと思うんです。
ああ、なるほど、なるほど。
メンバーが変わる、イコールわけわからなくなる。もともと推していたメンバーがいなくなる。あっちゃみたいにソロで出ていく。ってなったら別に AKB を応援しなくてもソロ応援しますからね。
ああ、なるほどね。
それこそ矢口とか吉沢とか、もう結局ソロでできる力を持って出てったじゃないですか。で、ソロで矢口とかバラエティとか出てるし、それこそあの、生グラジオおなじみのファミ通にも連載を持ってるぐらいですから。
おぉ、読んでませんけどね。あのエセゲーマーで。
だからまあね、いろんなところに出てきてますから。ああなってくると、もう別にモームスっていう看板はあくまでも元モームスなんですよね。だったら別にね、落ちていくのも早いのかな。推し面とかを見つけてしまうと結局その人がいなくなったらどうすんのみたいな話が出てきちゃいますでしょ。
そうか。AKB に関しては推し面っていうのを一人作ってしまうと、正直 AKB にいなくても。
そう。
なっちゃいますもんね。
最悪ね、そっちに。ほんまにその子が好きなだけだったらね。
そうか。ももクロはももクロじゃない
とダメ。ももクロはももクロじゃないとダメだと思うんですよ。それこそ今、生草さん言ってはった通りで、この5人じゃなきゃダメなんでしょ?
そうなんです。 まあ、本当は6人目のアカリンを入れてあげたいところなんです
けど。なるほど、なるほど。
抜けちゃいましたからね。
そうですよ。だから今の生グラジオが、生草さんとグータラさんと藤宮さんじゃなきゃダメなんですよ。
うまく、あれですな。うまく、やりましたな。
持ってくともそこでいいんですか。
つまりそういうことですよね。
そうそう。これ、グータラさん抜けて、僕が入って、毎回生グラジオってやってもおかしいでしょ？
そうですよ。もう、グータラ先生の位置はね、グータラ先生しかできませんもの。
そうですよ。
ね、新コーナー作っても、キャラ2体紹介しただけでやめるなんていう、勇気ある人いませんもの。
そうですよ。でしょ？
今、その話じゃないでしょ？
すいません。すいません。これ話引っ張りすぎですね。
いやでもね、今、お二人の話聞いて分かったのが、
うん、
やっぱりね、その、お互いいいところがやっぱあるんですよね。しかもそれがいいところっていうのがその別々にあって、
うんうんうん、
応援、思わずその応援したくなる、
うん、
ようなところっていうのがやっぱあって、バランスが取れてんだなーってのは思いましたね。
なんかこう、やっぱりちゃんと、頭角を表すアイドルグループであったり、タレントっていうのは、やっぱりどこかこう、とんがった方向でちゃんと色付けはありますね。
うん。
うん。
綺麗に住み分けはできてると思
う。うん。そうですね。今現在のアイドルはそうかもしれませんね。
でね、これもその、やっぱ年取ったせいなのか、
うん。
この子たちのその、頑張ってる裏側まで想像しちゃうじゃないですか。
うん。ストーリーをね。
そうそうそう。その、売れない時からずっとね、うん、ずっと頑張ってきて、その、辛い時とかもあったと思うんですよ。
うん。
だそれを重ねて、今ここにテレビで出て、僕らが見てるようなね、このあの、ブランカの面前で、すごい生き生きとして踊ってるわけじゃないですか。
うん。
やっぱね、それを見ちゃうとね、グッと来るのもわかりますわ。
ですよね。
うん。やっぱ年齢が高ければ高いほど、もしかしたらアイドルにどっぷりハマっちゃうのかもしれない。
うん、そうかもしれない、
ね。今の若い子は多分、そのビジュアル的だけ見て、可愛いなとか、なってんのかもしんないですけど。
なるほど、なるほど。
うん。ハマり方がまたちょっと違うのかなと。
やっぱその、今のタレントが持ってるタレント性っていうんですか？
うん。
そういう魅力的な部分を、やっぱり若い子っていうのは表面的に出てる部分、例えば、ビジュアルが優れてるだとか、
うん、
歌が上手いだとか、
うん、
そういうのありますけど、僕らってバックボーンも見始めますもんね。
うん、
やっぱりね、苦労して出てきた子っていうのに対して、あ、頑張れってやっぱ思いますもんね。うん。まあ、どの子も芸能界出てきてる子は大変で頑張ってはいるんでしょうけど、
うん。
うん、今回ね、そのまあ、本来であれば僕もう一アイドルグループを紹介しようと思ってたんですが。
はいはい。
思いのがちゃんと AKB とももクロだけでね、こんなに共感できる話できたんで。僕は満足ですわ。
うん、僕も結構その、ああ、なるほどね、はあはあって聞くだけかなと思ったんですけど。
うん。
やっぱりその、知ってる人の話聞くと、ああ、じゃあちょっともうちょっと見ていくかなとかってなりますね。
そうですよね。
うん、
熱意ある人の話っていうのはね、人の心を動かしますよ。うん。
アイドルしかりね。まさに。
そう。うん、ゲームもそうですけど。
うん、
やっぱりね、アイドル、日本独自の発展してきたね、芸能文化ですよ。
はいはい。
アイドルをね、ぜひ、皆さんでね、応援していきながら、
うん、
ぜひアイドルマスターになってほしいなと思うわけです。
なるほど。
はい、はい。
AKB。
うん。
だから、ももクロちゃん。
うん。
この、二つのアイドル、ね、今、二大巨頭で頑張ってますけど。
うん。
何か、こう、応援メッセージなどあれば、生グラジオにね、送っていただければ、僕らが、そうですよ、代わりにね、全世界に発信しますから。
そうだよ。
なるほど。
ねえ。
そうだよ。
ぜひこれを機に皆さんもね、ちょっとアイドル、若い子たちが頑張ってますよ。
そうだよ。
もう一度ね、見てあげて、再評価してあげてほしいなと、思います。
はい。
確かに、AKB の女の子は一人、バックレまくりですけど、
うん。
うん。 あの子もあの子で多分頑張ってるんでしょう。
うん、
そういうのも含めてね。
はいはい。
いい大人が若い子を叩くんじゃなくて、うん、あ、そうかと、頑張ってるなっていう目で見てあげてほしいなと、うん、思う次第ですわ。
なるほど。
はい。
はい。
まあ、毎度この特別編の時はですね、
うん、
締める方向が分かんなくて、
うん、
無理くり締めるんですけど、
うん、
最後に、ヒカルさんは AKB がお好きということで、
うん、
何かこう、AKB でこれだけは知っといてとか見といてってのありますか？
なんだろうな
ぁ。劇場版のあの AKB のあれを見てとか。
あのプロモは見といてとか。
そうそうそう。
あー、今度の、
はい。
今度の新曲の、
うん。
センター。
お
が、松井樹里奈と、
おぉ。
大島優子のダブルセンター。なんです。なんですが、
はい。
来年の総選挙で、大島優子が負けるかもしれません。
誰に？
で、さっき言ってた SKE の二人。
はいはいはい、はい。
松井樹里奈と、松井玲奈と、渡辺真由。
ああ、はいはいはいはい。真由
が、1位、2位、3位行くかな。
これはヒカルさんの予想ですね。
いや、希望です。
なるほど。
頑張ってる子はいっぱいいるんで、なんかいろんなね、ところにこう、出てきてる子らがいっぱいいるんで、
うんうんうん、
あの、露出度は高いと思います。なんで、この子、もしかして AKB っていうふうに思うことが多いと思うんですけど、
うんうん、
うん、この子だけは抑えといた方がいいよっていう子は、多分みんなそれぞれ変わってると思うんで、僕個人的には、松井樹里奈とレナのダブル松井と、渡辺真由を、押さえといたら、まあ、ちょっと知ってるな、ぐらいで、思ってもらえると思います。
うん、もう来年には、ガツンと言ってると。
渡辺真由が、来年1位取ると思います。
なるほどね。
多分、売り出し方の問題もあると思うんで。
うん、うん、うん。
で、いわゆる初期メンバーが、何人か抜けるんじゃないかな、というのは、ずっと言われてるんで。うんうん、それこそ篠田麻里子とか、うん、大島優子もそろそろドラマも出て始めましたし、
はいはいはいはい、
抜けていくんじゃないかなぁと、言うための布石に高見菜を全部のグループのトップに置いたんじゃないかなと。
ほう。
ふうに予想しています。
ちなみに、
うん、
初期メンバーということは、峯岸みなみを抜けちゃうんですか？
みーちゃんは、どうなんだろうな。すいません。初期メンバーって言い方がおかしかったかもしれませんね。はい、いわゆる神セブン。
ああ、はははははは。はいはいはいはい。
うん。前田敦子と、大島優子と、篠田麻里子と、
板
野智美と、高橋みなみと、
はいはいはい。
うん。あとは、ここかな。ああ、名前出てこなくなっちゃった。背の高い女の子。
小島。
ああ、そうだ、小地春。
はいはいはいはい。う
ん、あそこら辺が、何人か抜けるんじゃないかな。
なるほど。
うん、若手台頭っていうのがだんだん出てきてるので、うん、渡辺真由とか、ね、今回じゃんけんで買ったパルルとか。
ああ、パルルね。
うん、そこら辺が来るかな。NMB の山本、うん、とかも結構、うん。今回の CD に選ばれてますので。
うん。
だから、もしかしたら、今年の今のメンバーと来年の紅白出るメンバー全然違うかもしれないですよ。
ああ、じゃあもう、大きな変動を迎える時なのかもしれませんね、AKB
の。そうです。あと一番怖いのは、秋元康がやめたっていう可能性が。って考えるのも面白くないですか？来年あたりどうなるんだろうっていうのが、こう、こんだけ人数いたら、次誰が来るんだろうっていうのも面白いのかなっていうのと、来てほしいなっていう、こう、トップに上げることが、お金さえあればできると。
お金さえあればね。
新しいなと思いますけど。なるほど。
まあ、自分のお金の力で、一つの、世の中の、ね、
うん、
物事を変えれるっていうのは今までなかったですからね。
ねえ。
趣味の範囲でね。なるほどな。じゃあ私、ももクロに関してはですね。
ほいほい。
本編の中でも言いましたけど、うん、あの子たちが、うん、今の現在そのももクロの魅力と言われている部分を発揮できるのは今のメンバーで、今だからこそだと思うんですよ。
なるほど。
で今輝いてるからこそ美しい輝き方だと思うので、
うん、
これをね、例えば5年後に知っちゃったと、うん、けどもうその時にはももクロの姿はもしかしたら今のような輝き方じゃないかもしれない、
うんうんうん、
そうならないためにも今のうちに今のももクロの輝き方を絶対知っておくべき、
うん、なるほど、
うんうん、今その、もう、ももクロはいろいろと露出してますし、世間的にももう有名になりましたけど、
うん、
まだ知らない人とか、
うん、
触れたことない人がいるんであれば、
うん、
一度は触れておいた方がいいと思う。
なるほど。
うん。それぐらいの熱さとパワーありますよ、あの子たちは。
うん。なるほどね。
はい。
うん。
どうですか、ぐーたら先生。
はい、いや、まあ、ももクロしかり、まあ、AKB はね、いろいろと見る機会多いんであれですけど、ももクロは全然見たことないんで、ちょっとまあ見てみようかなと。
うん。
うん。これむしろ今見てるところです。
早い。
うん。はい。わかりました、は
い、うん。ということで、今回は、リアルアイドルマスターということでですね、
うん、
アイドルの話をさせていただきました。
うん。
もう僕の肌が限界でですね、もう詰まってしょうがないんで、もうこれで終わりますけど、またね、機会あれば、
はいはい、
ぜひお話ししましょう。本当は藤宮さんも今日参加する予定だったんですけど、
ほうほう、
ちょっとご都合悪くて参加できないと。で、
うん
ね、最後に言う話じゃないんですけど、ね、ということなんで、
はい、
今度はですね、もっとその、AKB とか、ももクロとか、深く突っ込んでですね、どの曲がいいとか、
うん、
どの PV を見ろっていう話もぜひしたいな。
なるほど。
はい、もし、ガバフラジオでしないとしても、リスナーさんからね、
うん、
他のリスナーさんへ伝えるために一回ガバフラジオのお便りとか。
なるほど。
ああ、これ見た方がいいよ、生草っていうのをね、送っていただければと思います。うん、はい。じゃあ最後になりますけど、ヒカルさん。
はい。
ぜひ、
番組の宣伝を
もういつも生グラジオさん出させてもらうときには宣伝させてもらってるんですけど
いえいえ、
そうですね、最近ちょっとご無沙汰なんですが生配信を、月に2回やらせてもらってます、うん、相変わらずうだうだと喋るような番組を続けておりますが、なんだかんだでこう生グラジオチックに言うと少数点で刻んでいっているところでして
そうですね、
まあ、これを多分整数直すと、そうですね、もうこの年末には40は超えるぐらいかなとは、まではいけるようになりましたというところで、まあまだまだですけども一生懸命ね、やっていきたいなと。自分たちが楽しい放送をすれば、聞く人も楽しいだろうをモットーに頑張っていこうかなと、
うん、
思ってますんで、ぜひ次は、生グラジオのお3人で今度、
そうです
ね、こちらの番組を出ていただければ。
遊びに行かせていただきます。
セガの話でもしましょう。
元気に振れます。
ダメダメダメダメダメ、
セガじゃない、サガもダメだ、
サガなんですよ。ね、
はい
はい、ということで、生グラジオにリンクを貼っています。ヒカルの独り言という、番組を4人のパーソナリティの方と、されております。ぜひですね、生グラジオはゲームの話ですけども、ヒカルの独り言さんはたくさんのいろんな話題を話してますので、ぜひですね、ゲーム興味ない方でも聞ける番組全方向に広げてますので、ぜひ聞いていただければと思います。
ありがとうございます。
はい、ということで、特別編、今日はヒカルさんとふうたら先生の私の3人で、お話しさせていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。